今朝恵みをいただく御言葉は使徒の働きの10章1節から8節です。 Acts chapter 10 from verse 1 to 8。使徒の働きの10章1節から8節。さてカイザレアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の百人隊長であった。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、我らの主イエス様、今日も我らは御言葉であられるイエス様、あなたをお迎えしたいと願い、この一日の初め我らは集いました。どうかこのあなたを期待し、あなたに求めし、一人一人に今日豊かにお語りくださいますように、今取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ、素晴らしい我らの主イエス様の皆を褒めたたえ賛美いたします。また、ね、成田エクレシアの、ね、礼拝のその分かち合いですけども、この使徒行伝の公開説教、第10章に入りました。で、ここにおいて、異邦人の救いが大々的に起こるのが、この使徒の働きの10章です。異邦人の救い、それはかつて、エチオピア人の宦官が、ピリポによって、バプテスマを受けましたけれども、この10章のところにおいては、公な形で、ね、それが起こります。以前 の,、ね、あのピーポは、言ってみれば、12弟子ではなくて、7人の執事のうちの1人だったんですけれども、この10章においてはイエス様の、直弟子であった、このシモン・ペテロが直接主からの幻を受けて、そして、ね、主がはっきりと、ね、私が清めたものを、ね、汚い、ね、と言ってはならない、ね、ですから異邦人、イエス様につながる異邦人は主が清いと、ね、公に、宣言されたのが、この受章です。 で,、ですから、以前の、ね、ピリポのがバプテスマを授けた、ね、それは、言ってみれば、まだ、公な形ではないけれども、主は確かに、主を恐れを敬う異邦人は覚えておられるけれども、この10章からですね、ペテロが、それをなし、そしてそれが、エルサレムの、その兄弟姉妹たちのところに知れ渡って、そしてエルサレムの人々も公な形で、異邦人も、救われるんだ、神様は異邦人に対してもこの救いの道を開いてくださったのだ、ということで、非常に、その意味で大きな、出来事にが起こります。でその発端が、この、コルネリオという百人隊長ですね。彼はローマ人です。ですからユダヤ人からすれば異邦の、民です。で その彼、カイザリアに、住んで、そしてイタリア隊という部隊の百人隊長でした。で2節では、彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、あります。彼は、敬虔な人です。そして、全家族と共に神を恐れかしこみました。当時、ローマがこのユダヤを支配しておりましたから、ですから、上下関係で言えばこの、コルネリオの方が上で、ユダヤ人の方が下のはずなんですけど、しかしコルネリオはこのユダヤ人が信じている神を、非常に感動したんですね。 そしてユダヤ人のありさまを生活の実態を見て、確かに、ユダヤにおいては誠の神がおられる、ね、そういうふうに、感動したからこそ、彼は家族にも、ね、伝えて伝道して、それのみならず、後に分かるんですけど、彼は友人知人たちにも、ね、伝道して、そして神を恐れかしこむことを、ね、人々に、このローマ人、ね、異邦人たちに勧めて、ね、いたわけですね。そして、さらにユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ね、2節の後半にあります。これ、ユダヤの人々というふうに日本語ではあるんですけども、原文ではユダヤという言葉はなくて、あの民に、あの漢詩付きの、ね、民、かの民、ですから御民ですね。ですから神の民に対して多くの施しをなしていた。それからいつも神に祈りをしておりました。ユダヤ人は確かに祈るんですけど、しかし、異邦人もまた本当に神様を恐れかしこむ。それで当時異邦人は、ね、救いが届けられるわけはないと、ね、みんなユダヤ人たちは思い込んでおりました。ペテロさえも思い込んでおりました。 でもそれでもこのコルネリオ、彼はそれでも彼なりに神様に祈りを捧げており、そしてまたユダヤ人に、見た目に対して多くの施しをしておりました。で、それで神様の目に留まるんです。神様が彼を何とか救いに導き入れて、そして異邦人、すべて主を恐れ敬う異邦人も救いに、導き入れる時が来た。ということで、そのタイミングで、御使いが彼のところに使わされます。ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の御使いを見ました。はっきりと、見えたんです。そしてはっきりと御使いの声を聞いて、はっきりとその語る内容を理解したんです。で、この御使いは彼のところに来て、コルネリオと、ね、彼の名前を呼んでくれました。名前を、ね、呼んでくれるんです。主の御前において敬虔に歩む人の名前を神は覚えておられて、そして時が定まった時、その人のところに神様は使いを、ね、使わされます。そして幻を見させてくださいます。で4節、彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。アメン。祈りと施しは覚えられているものです。英語の聖書では、ね、Remembrance、記念のもの、名詞、として書いてあると思うんですけども、神の前に立ち上って覚えられている、これですね、その記念としてのもの、ね、というのが、原文の意味です。ミネモスモン、というギリシャ語、ミネモスモン、これは記念としての、もの、あるいはリマインダー、覚える、あるいはメモランダム、忘れないように書き残している、そういうもの、という意味ですけれども、これですね、冒頭で宣言した、ところ、ベタニアのマリアがイエス様の葬りの準備のために、300デナリの行為を割って、でそれで、イエス様に、注ぎ尽くした。で、それを見て、イスカリオとユダが、なんでこんなもったいないことをするんだって、叱ったんですけど、しかしイエス様が、弁護士がくださいました。マタイの26章の、12節と13節、そこを宣言しました。マタイの26章の、12節と13節を、ここにも、そのミネモスモンが出てきます。マタイ26章の12節と13節。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。誠にあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて この人の記念となるでしょう。アーメン。この記念、これミネモスノンです。ですから彼女がしたこと、ね、それは、ね、天において書き記され、そして、その福音はもう決して、ね、変わらぬ永遠の言葉です。この福音が語られるところにおいては、もうどこででも彼女がしたことは、ね、記念となる、ね、もうリマインダーとして、メモランダムとして書き残されて、そして永遠に覚えられる、ね、ですからこれ覚えられるもの、これが、ね、ミネモスノンですね。彼女がしたことは、ね、記念として、書き記されました。そして同じく百人隊長がした、ね、諸々の施し、諸々の祈り、ね、それは記念として書き残され覚えられているものです。そうです、これ、ね、百人隊長がしたことも、ね、記念となって永遠に書き残されました。そして同様に皆さんが日ごと、朝ごと、昼ごと、夜ごとに祈りを捧げておりますけれども、その祈りはミネモスノンです、ね、記念として覚えられているものです。皆さんがですから、ね、ここにおいて、果たして私の祈りは、届いてるんだろうか。届いてるんです。覚えられているんです。皆さんの祈りがあるからこそ、本当に、ね、今日本において、コロナが守られております。また皆さん祈りに覚えるべき、ね、本当に今トランプ大統領のために特に、ね、祈るべきです。なぜならトランプ大統領は唯一ですね、このコロナのために、ね、国のトップとして、ね、公に祈りの要請を、ね、したからです。そのような、ね、トップはどの国にもおりませんでした。本当に、ね、イエス・キリストの、ね、父なる神に祈りを、ね、捧げなさいとトランプ大統領が、ね、言ったからには、本当にその唯一それを発した国アメリカは、ね、本当にそのゆえに、祝福されなくてはなりません。コロナが、ね、本当に先に撲滅されなくてはなりません。でないと、ね、イエス・キリストの名前が廃ってしまいます。なのでトランプ大統領、祈りを要請した割には、ね、アメリカはあんなにもひどいコロナになったじゃないか、神なんかいるものか、ね、そういうふうになってしまわないように、ね、本当に、ね、祈りを積み上げて、そして皆さんが積み上げた祈り、それがミネモスノン、ね、覚えられる記念のものとして、ね、天に書き記されて、ね、まあ、そのようなことを皆さんが、ね、していかなくてはなりませんし、また、ね、何もコロナのことのみならず、皆さんがする、ね、祈り、ね、これは、ね、本当に主に立ち上っていくものです。あの啓示録の8章においても、ね、あの生徒たちの祈りが、ね、御使いたちの、御使いの、ね、手に渡って、でそれで天に、ね、上っていく様がありますね。啓示録の8章の、ね、1節から5節のところに、ね、まあ、その記述があります。まあ、そこにおいて、生徒たちの、ね、祈りが、ね、その光の、煙とともに主の御前に、立ち上って、そして、ね、その御使いがその香炉を、取って祭壇の火で満たしてから地に投げつけると、ね、7つのラッパの、ね、を吹く準備を御使いたちがした。そうです。この啓示録の8章、黙示録の8章にある通りに、8章1節から5節にある通りに、生徒たちの祈りは御前に集められて、御前に立ち上るものです。皆さんの朝ごと、昼ごと、夜ごとの、あるいは、職場において、家庭において祈る祈り、その一つ一つは覚えられているものです。無駄に立ち上るものではありません。国に対してちょっとこれこれのことをしてくださいというね、その、人々の声、それは時にね、書き消されてしまうことはあるかもしれません。けれども、我らの主、ね、イエス・キリストの父なる神に限っては、そんなことは決してないんです、ね。皆さんが祈った祈り、心して祈った祈り、それは御前に立ち上って、そして時が来れば、ね、それがある形となって、実体となって、力ある技をなすんです。この七つのラッパの災害、それは、ね、生徒たちの祈りが積み立てられて、そしてある、ね、その基準点まで達したその時に、ね、それが地上において、ね、もろもろの力ある技を、ね、行うことに、ね、なります。でそれから、御使いがコルネリオに対して、ね、言ったこと、 それは、ね、あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられていますということです。ですから祈り、これがまず御前に立ち上るもののうちの一つ目で、二つ目が施しです。で施し、これもまた御前に立ち上るものです。で、ピリピ人への手紙の4章を開きたいと思います。ピリピの4章の17節から19節のところを見たいと思いますけれども、要するにパウロがピリピの人々に書いた手紙の中において、パウロが本当に必要を覚えていた時に施しをしてくれたのはあなた方のところだけだ、そのことを言うんですね。ピリピ4章の17節から、私は贈り物を求めているのではありません。私の欲しいのはあなた方の収支を償わせて余りある霊的祝福なのです。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる備え物です。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。アーメン。で書いてありましたね。あなた方の贈り物、それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる備え物だって、書いてあります。あの教会の車ベールシバ号も、ね、あれも、ね、生徒からの捧げ物でした。そして、ね、私たちが、ね、それを使うたびに、祈りに覚えて、そして、ね、それが立ち上って、でそして、ね、今本当にその、捧げられた生徒は、祝福されております。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる、ね、その備え物ですから、一つ何かをした、それも生徒のために、あるいは教会のために、主の働きのために捧げた、そのそれがお金であろうあったとしても、物であったとしても、あるいは何か行い、ね、まあ、掃除とか、ね、食器洗いとか、ね、そうした一つのもの、それらすべて御前に立ち上って覚えられるものです。ですから本当に主のためにしたこと、それがたとえですね、藁を一本拾うようなことであったとしても、そんな小さいことであったとしても、主のためにするのであるならば、それは御前に立ち上って覚えられるものです。ミスカイはコルネリオに対して、あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています、そういうふうに言いました。覚えられているんです。いかに異邦人であったとしても、いかに小さい、ね、この地上において身分が、ね、小さかったとしても、それでも主のためにしたそのもろもろ、それは覚えられております。あのヤモメが、ね、本当に、ね、ニレプタという非常にわずかなお金を、ね、神殿において捧げたのを、イエス様がそれを見て、ね、彼女を覚えて、ね、彼女に対して、ね、彼女が一番たくさん捧げた、ね、弟子たちを呼び寄せてわざわざ言いました。覚えられているんです。どんなに身分が低くても、またどんなに小さなことであったとしても、主は心を見ます、ね、値段の大きい少ないではなく心を見るんです、ね、ですから皆さんが、しているあのこと、このことを主のためにしたのであるならば、それは覚えられています。で、5節から見ますと、人の10章の5節から、さあ今ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい。彼の名はペトロとも呼ばれています。この人は川なめしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。御使いが彼にこう語って立ち去ると、コルネリオはそのしもべたちの中の2人と側近の部下の中の敬虔な兵士の1人を呼び寄せ、全部のことを説明してから彼をヨッパへ使わした。アメン。ミスカイはここにおいて、 ヨッパに人を使わせてシモンという人を、シモンペトロを訪ねなさい。で、その人のところに、ね、まあ、行きなさいというふうに、言うですね。あとは彼が、ね、その後のことは、ね、彼が、教えてくれる、まあ、そういうことを、見つかりがあります。で、ここにおいて見つかりが、ね、現れて、このコルネリオ、その後コルネリオはどうなっていくのか、そのことまでは見つかりは教えてはくれません。ただ、ね、目の前で早急になすべきことだけをします。なんで、ね、そのことを、しなければいけないのか、まあ、その後のことについては、見つかりは語らないんですね。そうです。主の導き方、これはいつも、ね、そのような形です。主はアブラハムを召した時も、ね、あなたは、ね、本土親戚父の家を離れなさい、ね、私が示す地へ行きなさい、ね、そういうふうにだけ告げました。その時点ではどこにということは言ってないですね。ただ離れなさいとだけしか、ね、その時主は仰せられませんでした。そうです。主の導き方、それは、ね、いつもそうです。将来のこと、ね、将来起こること、その詳細までは主は、ね、伝えてくれないんです。ただ私たちは目の前において主が示されたこのことを成しなさい、それだけをしていけばよいんです、ね、その先のことを詮索すること、そこまでは、ね、私たちの仕事ではありません。で、見つかりが、ね、全部が全部、ね、教えてくれればいいのに思うかもしれませんけど、しかしあいにくこの、ね、コルネリオがしなくてはならないことを、それを、ね、伝えるのは、見つかりの役割ではなく、シモン・ペテロが任命されましたから、シモン・ペテロの役割です。そして、福音を伝えること、これは見つかりの仕事ではなく、人間の仕事です。ね、見つかりが、ね、現れて、ね、福音を伝えたら、もっとなんか世界中にあっという間に広まるんじゃないか、思うかもしれないですが、しかし、主は人間の口を通して、人間の足を通して、ね、人間の手足を通して福音を伝える、ね、その福音の宣教の愚かさを通して人を救おうと神は定められているからです。そして、このシモン・ペテロという、ね、イエス様が任命された十二弟子の、ね、その筆頭である、ね、ペテロを通してバプテスマが授けられ、また、ね、福音が伝えられ、そして聖霊が、ね、その福音が伝えられた地方に広まっていく、これが、ね、主が定められた人類を救うための、ね、方法です。イエス様は、ね、全世界に出て行き、すべて作られたものに福音を伝えなさいって言われました。これが、ね、人間に与えられている、ね、仕事です。見つかりの仕事ではないんですね。ですから、福音を伝えること、また、ね、人が何か誤ったことをしているのであるならば、それを、ね、指摘するということも、また人が、ね、するべきことです。見つかりが、ね、現れて、あなたがしているのは間違ってるって、ね、まあ、そういうことにが示されることも、まあ、あるでしょう。けれども、基本的に、ね、伝えるということ、これは人間に与えられている、ね、仕事です。ですから、私たちはそれを、ね、するべきです。今日の箇所において、ね、覚えるべきこと、これは主は覚えておられるということです。皆さんがする祈り、皆さんが捧げて、そして皆さんがね、主の御前に立ち上らされた祈り、それから施し、これは御前に、ね、メモリアル、ね、記念として、書き記され、ね、メモランダルとして、ね、書き記されて、そして御前によって覚えられるものだということ。ですから皆さん、祈りにおいて、また施しにおいて失望してはなりません。疲れててはなりません。これはしっかりと皆さんは主の御前にどんなに小さなものことでも覚えられるものだということ、これははっきりと認識してください。それから主の導き方、これは、ね、何も、もう遠い遠い未来のことまで示すということ、これは、ね、もう本当に稀のことと、ね、思ってください。ただ主は 目先目の前でしなくてはね、主にあってしなくてはならないこと、これを、ね、示される。そしてそれを示されたのであるならば、それをするということ、ね、それをし続けていくならば、やがては、ね、本当にその人は主の御前において、ね、大きなことをなすものとなります。 アブラハムはそうでした。アブラハムは本当に、ね、目先のこと、なすべきこと、ね、それをしていくならば、あなたは祝福されると、ね、初めに告げられました。で、アブラハムは、ね、それを信じて、それを、ね、していきました、ね、この聖書は約束しています。皆さんに天国を約束しておられます。皆さんに報いを約束しておられます。けれども、ね、これこれこういう形で報いられるという、ね、そういった詳細までは、主は知らせません。ただ、皆さんがなすべきこと、それは目の前の従順、目の前の忠実、それを見舞いに積み立てゆくならば、皆さんは主の見舞いにおいて本当に祝福されたものとなっていきます。どうかこのことを覚えて、今日また祈りにおいて励み、また良い技において励み、そのようにして主の御前に覚えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する主よ、あなたの皆を本当に賛美いたします。本当に父なる神様が私たちのことを本当に見ておられ、そして私たちの心を覚えておられ、また私たちが日ごと祈りを捧げているその一つ一つの祈りをあなたがご覧になっておられることを覚えて感謝いたします。そうであるからには主よ、本当にどうして私たちはチャランポランな祈りやまたチャランポランな行いを主よ見舞いですることができるでしょうか。本当にいつでもあなたのその眼差しを感じて、そしてあなたに覚えられるのだということを、それをはっきりと確信しつつ物事を成していくことができますように、この今日まだ見ましたこのコルネリオは、彼は敬虔な人で全家族と共に神を恐れかしこんでいる人でした。そして見た目に良い技をたくさん積み上げておりました。その一つ一つは覚えられておりました。本当に私たちも日ごと敬虔なものとして、そして本当に人々に伝えるものとなっていくことができますように、どうか導いてください。新しい一週間が始まり、そして仕事の6日の日々がこれから始まりました。主よ、どうかあなたがこの一日一日一瞬一瞬においてあなたを覚えつつ、このなすべきこと務めに励んでいく私たちでありますように。本当にこのコロナのはびこっているこの昨今の中において、今私たちがなすべき祈り、主よ、本当に国々のために指導者のために積み立てる祈り、それをしっかりと成していく私たちとならせてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たちが日頃なしてなすべきこと、主の御前においてなされてきたことが一つ一つ正しい、主にあって正しいと思われることは主が覚えてくださっていることを覚えて感謝いたします。私たちの祈り、朝昼夕と捧げるこの祈りが、鳥なしの祈りが主が覚えてくださり、また天使が金の鉢を持って私たちの祈りをその鉢に入れてくださり、そして立ち上って天に帰り、父の身元にこの銀の鉢を届けるという、その役割を成してくださっていることを感謝いたします。そして、その届けられたその祈りを主が聞いてくださり、そして実体化させてくださる主であられることを覚えます。私たちは目の前で主がしなさいということをなすべきものでありますように、主よ、助けてください。聖霊なる神様、助けてください。思い巡らすのではなく、主よ、あなたがしなさいと言ったことをすぐになしていくことができますように、主よ、助けてください。そして必要であれば、マリアのようにガブリエルが受胎告知をしたときに、これはどういうことかと思い巡らしたということがあります。主よ、本当に聖なることを思い巡らすものでありますように助けてください。悪魔サタン、また自分の我のエゴによって悪い方向へ思い巡らすのではなく、主よ、あなたがしなさいとこの聖なる命令を私たちはきちんと耳で聞いて、そして体がそのように動いていくことができますように、従う従順を私たちに与えてください。またこのイタリア人のコルネリオ、本当に このユダヤの人々に対して施しをなしたと言われます。本当に人を愛する弱い人たちを、心にかける、覚える、ということを、持っていた、金持ちでもあったと思います。私たちも弱い人たち、また施しが必要な人たちに対して、私たちがイエス様の憐れみをいただいて、なすべき務めをなしていくことができますように、助け、導いてください。主よ、今日もあなたが目の前で、あなたが死なさいと言われることに、私の従順をもって仕えなさいと言っておられることを覚えます。どうか、小さなことを積み立てていく私たちでありますように。小さいことに従順なものは、忠実なものは大きなことにも忠実であると主は言われます。どうか私たちが小さいことを積み立てていき、そして主がなされていく次のミッションへ、私たちがステップアップしていくことができますように助けてください。今朝は様々な、なすべきことがあります。愛する恵美子姉妹が退院という知らせを昨日受けました。3週間という、この入院期間を本当に3分の1ほどに縮めてくださり、主が本当にその手の技、主のユッドのその手の技を入れてくださった手術、またその入院の回復の生活の中において、本当に主が働いてくださいましたことを感謝いたします。そしてまた新しい1週間が始まり、そして私たちはまたこの1週間をあなたと共に過ごしていきます。主が主の導きを心から期待し感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。